皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いしま す, し
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます、はい、ということでね、今日もやっていきたいなと思いますけれども、はい、まあこの世の中で絡まれたくないものは3つあるとよく言われてますけどもね
それ結婚しないとみたいなやつ一つ目は何でしょうか。
ヘビですね。
ヘビ、
はい、絡まれると厄介ですからね。
厄介ですね、
はい、
2つ目いきましょうか。2つ目何でしょうか。
ラップです。
ラップ
くっついて離れずなかなか取れないという
です、ね、ラップに絡まれることはあんまないけどな、はい、じゃあ3つ目は何でしょうか。
ヤクザです。
まあそうやな。
そうですね。そう、やっぱそうヤクザに絡まれて嫌だなという。
はい、あるその
ない、ない、さすがにない。
街歩いてたらおいって言われて、
そう、普通のヤクザはそんな素人にいきなりは手出さ、
まあそうやな、うん、確かにな、
じわじわ手出していくから地面師のように
地面師のようにもうええでしょ
まあまあ今日はだからヤクザものの
ね、ヤクザもののね
話を人気映画の話を、
はい、
人気ドラマの話、
そう、まあそう、あれは人気ドラマですね、うん、
でしょ
う、
はい、人気でしょう、
人気
ドラマの男の道と書いて、
はい、
はい、
そうなんです。
はい、人気の話をするということで、ね、
話をしていこうかなと思っております。まあゲーム原作のね、はい、
うん、
はい、これ昔私多分佐藤さんに紹介されたんちゃうかな、このゲームの存在を。
あ、そうなんや。
はい、多分
けど俺はやってへんねんけどな。
あ、そうか、
うん、
なんでやろうな、なんか
でも多分俺のもう一人 の友達が、うん、別の友達がすごい好きで、
そうか、あ、それやわ、
馬場さんと喋ってるの見た曲はありますけど、
ね、多分それの影響やわ、
うんうん、
俺そのヤクザのゲームなんて興味持たないもん基本的に、うんうん、でもなんかこう言われて おもろそうやなと思って買ったのドハマりしまして。
あ、そうなんや、
はい、
そのじゃあ作品の、
はい、
ついに実写化したこということで、
はい、
今日は熱く語っていきたいなと思います。
はい、
というわけで週末作戦会議室、本日もスタートです。はい、さあ今日も会議を始めていきましょう。はい、今日のテーマは、
今日のテーマはですね、Amazon プライムのオリジナル作品である龍が如く、
龍が如く
ビヨンドザゲームを取り上げたい。ビヨンドザ
ゲームを、はい、
はい、
神谷町で巻き起こるあれこれを、
はい、おいを知ってんの、
そ
ん
な実写で描いていく、
うん、
あの作品でございますね。
はい、その作品でございます、はい、まあ、新宿歌舞伎町をモデルにした、まあ、神室町というのがありまして、神室町か、はい、そこの、まあ、あのあれこれですね、で、まあ、桐生一馬さんという、まあ、伝説の極道がいるわけですね。
極道、ヤクザじゃない、極道、
まあ、ヤクザでも言わん極道、まあそうね、
うん、道を極めたとして極道、
はい、
道を極めたってすごいいい言葉がなぜヤクザと同じ文脈で使われるんでしょうね。
そうやな、うん、まあまあまあ、それで、まあ、一応原作ゲームは、うん、まあ、こうね、まあ、いろいろまあヤクザの構想に桐生さんが巻き込まれていくと、はいはい、でまあそれをなんか少女が、沢村遥香ちゃんという少女がですね、その少女を守っていくんだけど、はいはい、まあ新宿の神室町を歩いてたら周りのヤクザに、ヤクザとかチンピラにおいとか言って絡まれると、で絡まれたらすぐ戦闘シーンが始まって
ボコボコに
する、その絡まれたやつをボコボコにして金を、あ、迷惑料をもらって2万とかねもらって、その金で松屋とか行ってその飯食ったら体力回復するみたいなそんな感じのヤクザが主人公になるという、まあ今やったら許されないんちゃうかな。
今日まだ続編続いてるでしょ。
続いてる続いてる、うん、でもあれは多分今ね8までゲームシリーズ出てんねんけど、うん、今新しく1からやるとしたら結構ね抵抗あるんちゃうかな。
あ、そうなんや、
うん、でも当時多分どさくさに紛れて、
どさくさ、
あってさ、ヤクザを主人公にしたゲームってさ、まあまあ、うん、ほらハードル高いじゃない。
まあね、
うん、
まあまあ、
でそれを青少年がやるわけでしょ。
まあね、
うん、っていうなんか感じだから、
まあ、なるほど、
はい、という感じでございまして、はい、まあ、それの、まあ、今、ゲームタイトルは8まで出てるわけですが、はいはい、それのまあ実写、
ドラマ、
ドラマ
第1作の実写ドラマ、
はい、
はい、
まあ、この11月ですよ、
はい、
11月1日かな、うん、なんかに
最新まで封
切りされまして、その話をしたいと、
はいはい、
はい、でまあ龍が如くファンの馬場としてはですね、ちょっとこれは見ざるを得ないし、
はいはい、
最速で視聴して皆さんに紹介せざるを得ないというところに
熱い気持ちで、
はい、なりまして、今日はその話をしていきたいと思っております。
はい、
はいはい、ちなみにゲーム発売されたのって2005年なんですよ。
ああ、じゃあ俺らが大学1年の頃、
はい、大学1年の時プレイステ2の作品でございます。はい、なのでそうね、 ちょっと時代を感じます、
ね、時代感じるね、はい、19年前の映画というだから作品と、
うん、その中で8タイトル出てるか、まあ、大体2年から3年に1個シリーズが出てるという大人気作品です
、ね、なるほど、
はい、ちょっとまず概要からいかせていただければと思いますが、龍が如くビヨンドザゲームはですね、2024年11月に公開された Amazon プライムのオリジナルドラマでございまして、はい、全6話構成となっております。
結構短い、
はい、監督はですね武正治さん、
武さん
という方と滝本健吾という方です、はい、武正治さんはですね、Netflix で全裸監督を取った方でございます。滝本さんはご存知でしょうか。
わかんない。
お、笑いの怪物を作った方でございます。
あ、そうなんや。
ただあの前回佐藤さんが以前に紹介した時の監督さ ん,
な,
ん
です
、ね、
なるほど。
その2人の監督がやっていると。はい、なんか結構豪華な
夫人で、はいはい
はい、で俳優陣も豪華で、まあ、先ほどちょっと言いましたが主人公の桐生一馬は、はい、竹内涼真さん、
はいはい、
であと錦山さんという、まあ、そのライバルの方がいるんですけど、うん、その人はあの賀来賢人という方が担当してまして、うんうん、しかも賀来賢人がね再現度高いんですよ。
あ、そうなん、
はい、
賀来賢人は良かった。
賀来賢人は良かった、はいはい、です。でその脇を固める俳優陣もですね佐藤浩市、
はいはい、
高岡早紀、
はい、
宇野昌平、うん、唐沢寿明などと、まあ、豪華な夫人を揃えておると、
うん、
はい、なのにですよ。
なのに
しかし
穏やかじゃないね。
Amazon プライムの評価。
Amazon プライムの評価。
はい。星5つのやつあるじゃないですか。
星5つ。
今、星 1.6 です。
1なんや、2も下回る。
はい。1.6 です。
1.6。
11月頭の時点で 1.6 です。
バジェットもかけたのに。
はい。レビューコメントちょっと読み上げますと、
あ、いいのそれは。
龍が如くの名前を使った売名ドラマ。
売名ドラマ。
龍が如くの名を冠するにはあまりに無礼な作品。
無礼。
あまあまや。
あまあまや。
原作への冒涜だとかありますと。ちなみに、あ、アマーマヤはすごい原作愛を感じるです、ね、あの真島というキャラがですね、アマーマヤっていうのが名言があるんですけど、といったまあ感じの辛辣なコメントが並んでいるぐらいのちょっとまあ原作ファンが非常に怒っているという感じの事態が発生しているというのが、今起きていることという感じでございます。
なるほどね、
はい、というのがまあざっくり概要でございます。
はいはいはい、
はい、ではちょっと次に SPS、
はいはい、
推奨度をいければなと思います。
はい、
はい、ババのおすすめ度合いなんですが、はい、こちらもですね星 1.5 でございます。
1.5、
はい、
あれ、幽遊白書いくつやった
の？俺幽遊白書はね 2.5 とかにしなかったかな。
幽遊白書、
俺あの幽遊白書は結構高かった気がする。
あ、そうな
ん、ね、2かな、2か 2.5。
まあでももう最低レベルなんや。
あのね幽遊白書よりもあの下やなこれは。
あ、そうなんや。
はい、
あの綾野剛の方に武田健一が乗ってるのよりも
全然許せる。あのね、あれがもうだって幽遊白書はさ結構バトルシーン良かったじゃない。
まあまあ、
うん、まあ、うん、まああのコスプレ映画って話だけど、
コスプレ映画やけど
でもあれ俺そこそこ楽しみながら見れたけど、ちょっと今作はねちょっとね、あ、まあ、
6話は全部見切った。
見た。さすがにちょっと 見てしゃべらんと失礼だなと思って見まして、
うん、はいはい
はい、一言で言うとこれ何かという、登場人物のほぼ全員が筋を通さない極道ドラマなんですよ。
筋通せよ
誰も。筋、あのね唯一沢村由美っていうあのキャラだけが筋通すんですけど、
うんうん、
そいつ以外全員筋通さないんですよ、
うん、
はい、っていう感じで、もう桐生一馬をはじめとして通さないな、びっくりするぐらい自分にとっての利害しか考えてないんですね、
うんうん、
でこれはすごく原作のコンセプトを否定していて、うん、まあ、原作でやっぱ桐生さんが筋を通すんですよ。でこう自分が損することになっても、まあ、法律をもしかしたら犯すことかもしれないけど自分が正しいとかいうことを選択するんですね、
はいはい
はい、でその筋を通そうとすると大体それをヤクザが邪魔してくると、うん、まあ、つまりこう世の中の外部環境を邪魔してくるけど、はいはいはい、それをボコボコにして自分の筋を通すというところに、やっぱ桐生さんのかっこよさに、
はいはい、
あの物語の魅力は詰まってるわけですよね。そので筋通すために圧倒的な力を行使していくんだっていうやつにコンセプトがあると。だその現実世界の我々はこう不条理に対して無力なわけじゃないですか、うん、でだからこそ不条理に立ち向かっていく桐生さんに惚れるみたいな構造がきっとあるのだが、この作品は、まあ、登場人物がほとんど筋を通さず、
なるほど、
まあ、 小物として描かれるわけですね。ちょっと
キリュウさんも含め、
キリュウさんはですね、あの組同士の構想があるんですけど、そこを止めるのではなく、それはもう沢村由美に任せるんですよ、
うん
うん、で沢村遥も救わないんですよ、
うん、
あの由美さんも遥さんと女の子も救わずに錦山さんとの決着をつけることを優先するんですよ、
うん、
はい、
で今ちょっとキャラが多すぎて、あ、ドイツかドイツか、
ごめんごめんごめん、錦山明っていうライバルがい
るよ、ね、ライバル、
あ、そのライバルとも、そうそうそう、各ケントとの決着をつけに行くので、なんかその組同士がその背景で構想してるんですね、うん、東条会と近江連合っていう東京のヤクザと関西のヤクザが、うん、でその構想を止めるのがどう考えても先だろって思うんだが、うん、それはもうちょっとお前に任したっていうし、あの女の子がちょっとさらわれたりするんだけど、そのさらわれてるのを救うまではやるけど、あ、違うな、さらわれるのを救わずにあの各ケントのとこに行くんだよ。
いや、これ原作はどう、うん、原作というかゲームはどう、
あのね、ゲームとはもう全くあらすじが違う。
あ、そう、あらすじが違う、ね、
もうオリジナルドラマで。
あ、そうなんや。
そう、
へえ、
あの、うん、そうなんだよ、全く違うものです。あの、なんていうの、名前は一緒やけどって、
うん、IP も一緒やけ ど、使ってるキャラクターとかも一緒やけど、
けどなんかね、うん、違う、さらすじがということでございますので、ちょっとこれはですね、はい、あ、やばいなっていうのが、
あ、やばいな
と、はい、これをやったなっていうのが、あの、まあ、SPS というか評価というかでございますって感じですね。
なるほどね。
はい、じゃあ簡単に、
はい、あ、ごめん、1のストーリーはざっくりとなんの、ゲーム
1のストーリーは、ね、あの、まあ、キリュウさんはもともとヤクザですと、
はい、
で、まあ、沢村、キリュウカズマと、錦山君っていう男の子と、あと沢村由美って3人が、まあ、孤児院出身なんだ、
はいはいはい、
で同じ孤児院で、で桐生さんと錦山さんはちょっといろいろあってヤクザに入るのね、
はいはい、
でねんけど、その親分である、堂島総一っていう組長が、うん、あろうことかこの沢村由美に手を出そうとするんだ、はいはい、自分たちのその幼馴染ので、沢村由美はそれを拒むんだけど強引に力で物にしようとすると、でそれを桐生さん許せなくて、親分、あ、桐生さんじゃない、錦山さんが許せなくて親分を売ってしまうの、
はいはいはい、
ヤクザの世界で
親
殺しというのはご法度なのね、
うん、
でそれを目にしてしまった桐生さんが、錦山と、お前妹がいるだろうと、で妹が結構重病なのよ、で、あの重たい病気を背負っていると、でそいつの進路をかけるわけにいかないし、お前は妹のためにあのいろって桐生さんが親殺しの
罪を背負う、
そう、罪を背負って10年間喪に服すというか、うん、あ、もうじゃないな、警察に、まあ、あの捕まるのね、
はいはい、
で10年後その、まあ、シャバに出てくると、桐生さんが、まあ、親殺しの桐生が出てくると、でやってもなんか道島とか、まあ、そういうなんかこう神室町とかにあんま関わらんとこって思ってたんだけど、そこでちょっとまああのまあとあのひょんなことからですね、その沢村遥かという少女と出会うんですね、
うん、
でその少女がどうやら、暴力団に、まあ、ヤクザに追われていると、でその追われている少女を救おうとするわけですね、でなぜその少女にが追われているかというと、なんかその少女が100億円のなんか利害のキーになってい ると、
はいはい、
そいつをなんかなぜかみんな狙ってくると、
はいはい、
でそいつがなんか100億のありかを知っているみたいな感じになって、でその桐生さんはその少女を守るために東条会とかと戦っていくというのがざっくりした、
あの
ゲームの
お話
でございます。
なるほど、はい、それが全然違う、
あの違うものになっておるという、はい、
なんか多分だけど、
はい、
これ完全にメタ視点の考察、うん、推測ね、考察じゃない推測、
ああああ、
誰だっけ主演、
竹内涼真
さんでしょ、が少女100億円の価値を握ってる少女を救うって話だと、ゴールデンカムイに丸かぶりするなっていう、
お前ゴールデンカムイが影響を与えたってこと、
出さなかったんちゃうかと、
なるほどね、
その少女をめぐって、要はその大金をの鍵となる少女をめぐって、それを 守ったり守らなかったりして、結局大金探しもするんでしょ、
うん、
きっと、
うん、
そのワンでは、
うん、
100億かなんかを、
あ、まあそうやな、
うん、じゃあほぼゴールデンカムイの大きいプロットとしては被ってしまうし
そういうこと、
これあかんやろと、
あ、そういうこと
ってなったんじゃない
の、なるほど
って推測を今、全然俺はその 龍が如くがどんなもんか知らんかったから、
ああ
これさすがにちょっと作り、
え、あれよ、そのゴールデンカムイみたいにこう能動的に宝を探すというよりは、
うん、
この火の粉を振り払っていく感じよ、原作は。
まあだったとしても、
あ、まあ、ったとしてもか、あ、
構造が一緒で、
なるほどね、うん、そういうことも
あるのか。こいつなんかずっと金の金塊とか100億円とか、うん、大金に関わる女の子守ってばっかりやんみたいな。
映画だ別に。原作がそうやねんか。
どのドラマでも一緒やんみたいな。しかもムキムキのキャラやってみたいな。
はいはいはい。
なるんちゃう。いや知らん。
なるほどね。
いやっていうの
はあり得るけど。
すごい。
はいはいはい。
うん、っていうの
は。わかりました。じゃあ僕は僕でちょっとここなんじゃないかってこと
じゃ
あるので。
全然、うん、そっちの方が正しいと。俺は全然中身を知らんまま言うとるから。
オッケーオッケー。
はい。
でちょっとじゃあ 本作ドラマのあらすじをちょっとご説明させていただきますと、物語の始まりは1995年でございます、はいはい、ここは一緒ですね、
はい、
桐生一馬、西木山明、沢村由美、そして、西木山美穂というですね女の子も、あの実は西木山明さんの妹も出てきます、
うん、
でその4人はですね、まあ、個人で暮らしています。
これは原作通り、
ここはまあほぼ原作通りです、うん、はい。でここは違うんですけど、個人での暮らしは規律が厳しくてですね、まあ、自由に彼らは暮らしたかったと、
うん、
彼らは、ヤクザが事務所にしているゲームセンターをですね襲撃する計画を立てます、はい。まあ、ゲームセンターに襲撃してヤクザが持っている金を強奪しようと、
うん、
そういう計画ですね、はい。原作ファンからするとですね、物語5分でおやって思うんですね。
なるほど、
はい、
もうなんか道は踏み外してるやんみたいな、うん、
彼らがやってることは強盗なんですよ。
強盗やな、
ハングリなんですよ。
まあ、あの、はい、相手はヤクザとはいえ、ね、
そう
とはいえ、とはいえ、
うん、だから正義感とかじゃないですよ。もうとにかく自由になるために、う
ん、金を、
そう、グレーな金ならとっても大丈夫だろうみたいな、うん、己の欲望のためにゲームセンターを襲撃するのはもう筋が通らないわけですね。
筋通らない
ね、はい、うん。まあ、若かりし頃こったらゆえですね、桐生一馬のイメージとはちょっと乖離しておりまして、はいはいはい、おやって思うんですね。で、まあ、ちょっとでその後ゲームセンターの襲撃は成功するんですが、身元がバレてしまいまして、あのその次の日にですね、朝孤児院にですね東条会堂島組のヤクザが乗り込んできますと。でそこでですね堂島組長からですね落とし前をつけろと言われた4人はですね、まあ、このゲームセンター収益は実は自分たちが堂島組に入れてもらうためにやったんだ、
うん、
で、あの桐生さんはですとか錦山さんは主張しまして、なんとかまあその難を逃れるわけですね、うん、でそれをきっかけに桐生と錦山は堂島組長とまあ組に入って親子の杯を交わしてまあ組員になると、うん、でそしてまああの沢村由美と錦山美穂っていう女性2人はニューセレダというですねキャバクラで働くことになるというのがまあ大きな流れです、うん、でその後いろいろあって、まあ、さっあのまあ原作とは違う理由なんですけど、桐生一馬と錦山明はですね親父である堂島組長をですね同じように殺してしまいますと、
はいはい、でそれは錦山くんが殺しちゃう。
錦山くん、いや結局そうです、そこは一緒です。錦山くんが殺してしまい、ただ桐生さんがそれをかばみまして自分が殺したって主張してて逮捕されるわけですね。でそして桐生は10年間にわたって、刑務所に入り、
はい、
刑期を終えて出てくると。でそうするとそのタイミングで関西のヤクザである近江連合がいるんですけど、そこの100億円が強奪される事件が発生しておりまして、うん、でその事件にかつての仲間であった沢村由美がどうやら絡んでいるらしいということを知りますと、はいはい、でもうヤクザの世界とは関わらないでおこうと桐生さん思ってたんですけど、まあ、沢村由美が何者かに狙われているということを知り、まあ、彼女を助けるために再び神室町に戻ってくるというのがまあざっくりとしたあらすじになります。
じゃあ錦山君の妹は関係ない、
ね、は
い、
錦山君の妹は、まあ実はですねちょっとこの話すると長くなるんですけど、まあ、錦山君の妹がまとうとニューセレナに行くんですね。でちょっと結構頑張ってお酒飲んだけが肝臓壊しちゃうんですよ、
うん、
でその、まあ、ちょっと肝臓移植が必要だみたいな感じになって、でその肝臓移植を、まあ、代わりのドナーが必要なんだけど、まあ、やっぱりヤクザだから、
はいはい、
裏ルートで順番を回そうと、
はいはい、
でそのためには1億いるってなって、その1億円を求めてなんか地下格闘技場みたいなとこで、
うん、
その桐生が勝ち上がっていくのよ、
うん、
みたいな。
それはゲームの話、
ゲームの話じゃ、
あの原作、
原作、
あ
の映画の話、はい、でそこでなんか桐生がこうあの強くなっていくんだけど、
はいはいはい、
うん、でもなんかそう、あの、で、桐生が負けることに、で、あの結構そうね、ファイトマネーとか、あの、
はいはい、
賭けがあるから、桐生を強くしておいて、桐生が負けて、 大儲けするっていう計画を裏で組が立ててて、でみたいな、でそのみたいなのでこう騙されはって、でその腹いせにこう錦山君が組長を打つみたいな、そんな感じの、
そうな、
はい、話になっておるという感じ。
なるほど、
はい、なんですけど、まあまあまあ、まあ、その辺ではいいとして、
はい、
というのがまあざっくりとした
なるほど
あらすじでございます。はい、でまあちょっとまあ僕の考察というか考えたことなんですが、はいはい、まあ、さっきも言った通りですね、この作品はですね、まあ、登場人物のほとんどが筋を通そうとしませんと。はい、でちょっと何が悪かったんだろうかって、ちょっと僕もこれ見終わった後ちょっとしばらく考えたんですけど、うん、もちろんやっぱ桐生一馬を演じてる竹内涼真にもやや問題はあるんじゃないかとは思いますと。ただ、うん、もうちょっと根幹の部分に破綻の原因があったんじゃないかと、ちょっとさすがにあれだけの監督を揃えておいてこうなってしまったということは、なんかもうちょっと違う根本的なところがあるんじゃないかと思って、でおそらくそれはコンプラなんじゃないか、
コンプライアンス
という、そう、コンプライアンスの戦いにあったんじゃないかっていうのが僕の仮説でございます。
ほうほう。
でさっき初めちらっと言ったが、竜也如くシリーズってやっぱ桐生一馬のキャラクターの生き様のかっこよさによって成り立ったっていうのね、はいはい、でただ実写版で桐生一馬の、まあ、筋が通っていてかっこいい極道を描いてしまうと、まあ、ヤクザの容認になってしまう、
まあ、なるほどね、
先々週かジョーカーでさ、はいはい、こうかっこよくなってしまうと、はいはい、ヤクザに憧れるやつらが出てくるでしょ、
はいはい、
でそれがコンプラ的に通らなかったんじゃないか、
なるほどね、
あ、まあ、なんか、まあ、検察に通らなかったんじゃないかっていうのがはい、僕の想像です。
なるほど。
極道としてのかっこいい戦も描くことに NG が出た、うん、でそうじゃなかったらここまでひどい作品にはならないんじゃないかっていう、ね、で桐生一馬はかっこよく描くことを封印された結果としてもうそれが嫌だようになったんだけど、もう
それを一番大事なところ、
うん、封印せざるを得ずここまでひどくなってしまったんじゃないかみたいな、
なるほど、
っていうのが、はい、これだからこうなんていうの、この原作を元にやることがもう
無理だ
ったんじゃないかなみたいな、
うんうんうん、
でもしかしたら佐藤さんの話もあるかもしれないんだが、ゲーム原作において桐生さんは沢村遥香という少女を守るために戦うんだけど、今作においては桐生さんは沢村遥香とほとんど人間関係気づかないんですよ。
なるほどね。
で沢村遥香のために戦うわけじゃなくて、自分の過去に決着をつけるとか、
はいはいはい、
昔の仲間を助けることを目的として戦うことになってて、ちょっと戦う理由が違うのね、
はいはい、
でどっちか沢村遥香の未来のために戦うはずが、自分の過去に対して戦っているし、こう他者のためじゃなくて自分にベクトルが向いていて、はいはい、でその結果こう単に強いだけの普通の兄ちゃんになっているのよ、
はいはい、
で全然かっこよくないみたいな感じになっており、うんうん、なんかそういうなんかこう桐生さんと沢村遥香の関係性っていうのがやっぱ竜話如くシリーズで一番大事なあれなんだが、
はいはい
はい、それを解体せざるを得ないっていうのは、
なるほどね、
もうさ、それが一番のところだから、
まあ、負け筋やな、
そうそうそうそうそう、でもなんかそういうもしかしたら邪推かもしれないが、あ、そうじゃなんじゃないかと、そうでないとおかしいと思うぐらいちょっとね仕上がりがよろしくないので、
なるほどね、
はい、っていうのがやっぱ、はい、
なるほど、
僕の今回の感想ですね、
はい、なるほど、厳しいですね、
はい、すいません、はい、
いやけどそうなっちゃいますか、
はい、
なっちゃいますか、
はい、やっぱなんていうの、国家権力がコンテンツに介入するはずがないっていうのもあるのだが、でもやっぱさ、その警察を舞台としたドラマってさ、各クール絶対一個あるじゃん、
うん、
だからそこはあるんだよきっとと僕は思うのね、
国家権力が
コンテンツに介入するのかっていうことだよね、そのヤクザを舞台とした、
うん、
ヤクザのかっこいいものを描いていいのかって話に対して、
うん、
まあ、僕はその割となんていうの、国家権力からの圧力があったんじゃないかと思うん
だよ。あ、国家権力からそんな高い話、高いレベルの話を、ね、
まあまあまあ、そういうのからの NG があって、
あ、そうなん、
プロットがだいぶ変わったんじゃないか、そのぐらいのことが起こないとこうはならないんじゃないかと思うのね。
おい、
うん、
それはないんじゃない。
いやでもね、そう思わないとあはならないんじゃないかな。
けどプロデューサーがビビって、いや、やっぱダメなんじゃないって言ったんじゃない、
うん、か脚本が出てきた段階でなんか僕から NG があ
った
か、
なるほどね、
じゃあ、いやでも それをなんか うん、心配するレベル。
あ、そうなんや。
はい、そうであってほしいとすら思う。っていうね。
なるほどね、
はい、すいません、ちょっと今日はひたすら私がディスるっていう、
ディスる、
はい、
あんま面白くなかったと、
うん、そんな感じでございます。はい、
なるほど、
はい、
なんかあんまコメントしようがないな俺はゲームも知らんし作品も見てへんから、
はいはいはいはい、
あれやけど、うん、まあね、原作ファンからしたらちょっとお気の毒にと、うん、
そうだね、
しか言いようがないけれども、うんうん、それは、そうか、6話、全6話で1時間 1本1時間ぐらい、
1本45分ぐらいかな。まあまあね、ボリュームはある。
うん、他は良かったところなんで、例えばアクションシーンが良かったとか、なんかこのシーンは良かったとか、その絶望の中にも希望はどこかにあると思うんだよね。まあ、悠々白書ばっかあげたらあれやけど、悠々白書でさ、あの綾野剛の肩の上の武田健一バリおもろかったよ。あのトグロ兄とトグロ弟は結構俺は面白かったな。
あれ面白かったね、
うん
うん、あれ面白かったし、悠々白書ほらバトルシーンがちょっと、
いやまあ、
うん、よかったよ。
それはあれだけど、
うん、
まあ、まあまあ、
なんかあるかな。いやでもね、あの賀来賢人賀来賢人が錦山明のゲームのビジュアルとマジそっくりだった。
ああ、
あれは良かったね。
龍が如くってまたまたさ、モーションキャプチャーしてるからさ、うん、あのモデルがいるんじゃないの。
あ、まあ、ね、それはね、4ぐらいからかな。
あ、4ぐらいからね、
うん、結構そのぐらいから芸能人のモーションキャプチャーをして、うん、あのそれを
選ぶ。あ、じゃあ元々もともと第1作第2作いないんや。
いない、
うん、
うん、そうそうそうそう。だからもう、そう、どっちかというとこう現に俳優さんがそっちに寄せていく感じやな。うん、その中では賀来賢人は良かったな。
なるほど
はい、
じゃあそこがもう唯一良かった。それが 1.5 の、
まあまあ、その 0.5 を、
ね、引き上げた、引き上げた、
うん、作っている。
賀来賢人を見てくれと。
賀来賢人を見てほしい。ちょっと原作ファンの方は賀来賢人の、うん、が出てくるまではちょっとぜひ見てほしい。
でも賀来賢人も筋は通ってない。
賀来賢人は筋が通ってない。
うん、もともと
賀来賢人はまあ、うん、そうやな、筋はいや、まあ賀来賢人が一番筋通ってるかもしれんな、そういう意味では
逆に、
うん、まあ賀来賢人筋通す通さないじゃなくて、もうぶっ壊したいだけやから、うん、
なるほど、
そうそうそうそう、
わかりました。
はい、すいません、ちょっと今日
は、いや、なかなかね、今日はちょっとそんな感じで、はい、あんまりね、ハッピーな気持ちでお家に帰れない
んですけれども、はい、
はい、
なのでちょっと、
まあでも逆にね、はい、こんだけ評価低いってことは見る価値あるってことですよ。
まあそうね、
評価バカ高いものと評価バカ低いもの、うん、両方見ることによって、うん、高いところから低いものまで見て、いろんな物差しが生まれてくるってね、はい、ぜひ評価低いけど見ていただければと。
はい、
思いますね。
はい、ちょっと龍が如くファンの方と、まあ実際ゲームやったことある方はぜひちょっとですね、
はい、
見ていただき、
いき、
おおっていう、はい、感じになってい
ただけると、
苦しみを、はい、思いますので、
ということでございますか、はい。はい、ありがとうございました。ということで、本日取り上げましたのは実写版龍が如く、
はい、
ビヨンドザゲーム、
はい、そうです。
うん、
タイトル見てまたイラッとする。すいません、すいません、
はい、でございました。はい、ぜひね、評価はかなり厳しいですけど、見ていただいてはいかがでしょうか。はい、今日はそうなんでございました。週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ということでね、
はい、
今日は、実写版龍が如くの話をしてまいりましたが、はい、まあなかなか厳しい結果だというところで、
はい、
ございました。まあなかなかね、実写化っていうの難しいですよね、どうしてもね、
うん、
まあ、成功するしてる作品もありますけど、どこかね、どうしても原作ファンが、ね、厳しい目で見てしまうというところはありますかしね。 ちょっともう結局取り上げないでおこうと思ったんで、うん、じゃあちょっとこの場を借りてねちょっと言おうかなと思ったんですけど、はい、もともと私はこの終末作戦会議室のどこかの回でですね、はい、今ドラマもやってるし無能の鷹をやろうかなと思ってたんです。僕原作結構好きなので、で、ドラマが今この秋今冬じゃあ秋アニメ、うん、秋ドラマか、秋ドラマの回としてやってますけれども、はい、まあ、ドラマも見つつでなんですけど、やっぱりね実写化は難しいなって思いましたね。
そうなんだ、
はい、あこれそうか、そういう意味ではこれあれ、いつかちょっとガッキーのドラマ界で言うかもしれないんで、細かい感想はその時にまた言おうかなと思いますけど、まあ「無能の鷹」ってどんな漫画かっていう と、うん、主人公鷹野爪子さんは、うん、もう見た目はできるバリキャリウーマンみたいな感じなんですよね。でも中身はまあトンチンカンというか空っぽと、うん、見た目だけというのがまあ巻き起こすコメディなんですよ。でその人がまあ表面上はすごく優秀に見えるんで IT コンサルに入るんですけど、実際は無能で漢字も読めないし、いつも会社の中で YouTube 見てるだけとか、紙でホッチキス止めてるだけみたいなそんなのなんですね。でその人が巻き起こすコメディで、まあ、漫画としては実際のお仕事ものとしての面白さがあって、なんかまあ、ギャグ漫画としてのテイストで、まあ、読み入れるんけど、それが実写化になって解像度が、まあ、リアリティラインが高まった時に、どう見ていいんかなみたいなのをすごく思ってしまう作品になったんですよね。
それは
どう、30分の実写のギャグドラマだったら、うん、コメディドラマだったら、うん、まあまあ見れなくはないんやけど、うん、1時間尺の、うん、割といい時間にやってる、なんやったらお仕事でこういう辛さあるよね、こういう前向きになりましょうみたいな、うん、ちょっとしたテーマ性も入れようとすると、うん、一気に鷹野爪子さんの存在がすごいデフォルメしたキャラクターに見えてくるんよ。
あーなるほど。
実写にこんな IT 企業にこんな人いない。
はいはいはいはい。
いくらその無能とはいえ、ね、でどのリアリティラインで見ればいいのっていう。
なるほど。
で俺はちょっとドラマ版はきつくて、それは、お仕事ものとしてある程度のリアリティラインを保ったまま見ようとすると、いやいや全部嘘やんみたいな、こんなんありえへんやんっていうふうに、
ギャグだからこそ許される
リアリティラインが、ギャグ漫画だった、そうそう、ギャグ漫画だからこそ許されるラインを実写で物理媒体として見ちゃうと、いやこんな働き方せんよみたいな、でコメディドラマだよっていうラインでも許せたところを、さらに1時間のお仕事もので、なんか働く人のなんか
ちょっと別のメッセージ性
を、メッセージ性はすると、いやいやそんなメッセージ語る前にこれも超ありえない設定ですからっていうののツッコミが先に出ちゃうんだ
ね。なるほどね。
だから俺どう見ていいんかなっていうのがあのドラマのところで、あれをまあ面白いって言える人は多分、いやそんなドラマだから、所詮ドラマだからメッセージ性とか何も関係しませんみたいなで割り切って見れれば、まあそれに楽しめるかもしれんけど、いやサリトってこんな会社ないでしょみたいな、部長がなんかパソコンが動かん助けろみたいなことを言い出す会社とか、いやいやいやいやみたいな、ちょっと仮にも丸の内にある、あの IT コンサルで部長そのレベルな、絶対ありえへんやろって、ちょっ
と昭和のね、
そうそう昭和の
高齢者を対象とした
、そんな、あの部長像やね、いやいや丸の大手町のに入っているコンサルでそんな人おるわけないやん、
そうやな、
中小のコンサルとはいえそのレベルですかっていう、
そうやな、
だからそこの解像度がちょっと俺は苦しいなって思っちゃうんよ。
だから
やっぱ実写ドラマってなかなか難しい、そこの現実感が出てくるがゆえに難しさがあるかなというふうなのをなんか富に思ったね、今日の話も踏まえて、はい、まあ細かい感想はまた冬ドラマ、秋ドラマの回で、
ちょ
っと語りくだいかな。
ガッキーが選ぶやつに入ってたらな。
入ってたら、入ってなかったらもう、今日はこれで終わりです。はい、
はい。
ということでございました。ということでね、今日はこれで終了なんですが、次回、
はい、
次回は、私が担当なんですけれども、はい、今、アニメでね、NHK アニメで、地がですね、やってますけれども、地の話は何回か、 終末作戦会議室内でもちょっと触れたりしてたかなと思うんですが、
うんうん、
今日はその地を見るにあたって、そのまあ俺はコインの裏表やと思ってるんですけど、
地とコインの裏表の作品、
地が表だとすれば、来週取り上げる作品は裏だと、
あ、裏的な感じなのね、
思います。
はいはいはいはい、はい、
ようこそファクトへという漫画を取り上げたいなというふうに思います。
ほう、
はい、作者は一緒。
あ、はい、そうなのか。
だからまさにコインの僕は裏表だと思っている。
なるほど。
のでちょっとその漫画ようこそファクトへをちょっと来週は取り上げたいなと思っています。
わかりました。
はい、まあもう言っちゃうと僕は結構好きな漫画で、
いいですね、
はい、なんですけど、地とセットでやっぱ見るべき漫画かなとも思う作品でございまして、
じゃあ
なんか悪いなこの人っていう、この作者、
あ、そう、あ、ちょっと
先生はまた作品を使って殴りに来ようとして
るな。おいおい、お前さそういうの多いな。お前、いいか、まあ、でもそういうの確かに効果持てるよな、はい、
効果持てる、うん、な、うん、そうねっていう作品なんで、まあ、ちょっとその話を来週はしたいかなと思います。
わかりました。
というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト終末作戦会議室、本日はポイントを開き、お相手は佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください。
さよなら。